詩式7章1節から7節。さて、エルバウルと呼ばれるギデオン及び彼と共にいたすべての民は、朝早く起き、ハロデの泉のほとりに陣を取った。ミディアン人の陣は彼らの北の方にあり、モレの丘に沿って谷の中にあった。主はギデオンに言われた。あなたと共におる民はあまりに多い。故に私は彼らの手にミディアン人を渡さない。おそらくイスラエルは私に向かって自ら誇り、私は自身の手で自分を救ったのだと言うであろう。それゆえ民の耳に触れしめして、誰でも恐れをののく者は帰れと言いなさい。こうしてギデオンは彼らを試みたので、民のうち帰った者は22,000人あり、残った者は10,000人であった。主はまたギデオンに言われた。民はまだ多い。彼らを導いて水際に下りなさい。私はそこであなたのために彼らを試みよう。私があなたに告げて、この人はあなたと共に行くべきだというものは、あなたと共に行くべきである。また私があなたに告げて、この人はあなたと共に行ってはならないというものは、誰も行ってはならない。そこでギデオンが民を導いて水際に下ると、主は彼に言われた。すべて犬の舐めるように、舌を持って水を舐める者は、それを別にしておきなさい。またすべて膝を折り、かがんで水を飲む者もそうしなさい。そして手を口に当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝を折り、かがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。私は水を舐めた300人の者を持ってあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう。残りの民はおのおのその家に帰らせなさい。今日は聖書に入る前に日本の宗教人口についての統計をお見せしましょう。文部科学省文化庁がまとめ、宗教年間として発行しているもので、2016年の統計です。日本では宗教は神道、仏教、キリスト教、それから諸宗教、この4つに区分しています。その信徒数は、それぞれ神道が8,473万9,699人。仏教が8,770万2,069人。ほぼ同じです。諸宗教が791万440人。キリスト教の中に入る人たちが191万4,196人となっています。合計しますと1,889,502,502人になります。この年、2016年の日本の人口総数は1,709,4,745人ですから、信徒数の方が人口よりも6000万人も多いんです。どうしたことでしょうか。それは、一人が2つ以上の宗教の信徒に数えられているからです。日本では、無宗教の人までも知らない間に、どこかの神社の氏子になっていたり、お寺の檀家になっていたりして、信徒として数えられていることになります。ですから、どの宗教に何人という統計は、日本の宗教の場合、あまり正確ではないと思います。キリスト教に数えられている人たちが、 191万人となっていますけれども、まあ実数は半分ぐらいだと思われます。多くの調査では、クリスチャン人口は100万人に達しない、まあ人口の 1% 以下だと言われています。私が調べたものでは、日本のクリスチャンはローマカトリック教会が441,107人、まあ、全体の 46% になります。日本キリスト教団が 117,773人、聖公会が 49,228人、バプティストが 33,984人、こういう順序になっていまして、合計が96,253人とありました。日本のクリスチャンは、たとえ数が少なくとも、社会の中でとても良い働きをし、よく教会を支えています。孤児たちを守り、女性を保護し、ホームレスの人々を支援し、また病院を建て、ホスピスを始めた、皆クリスチャンです。全国にはクリスチャンの学校が至るところにあり、75万人の学生が何らかの形で聖書に触れ、クリスチャンと出会っています。なのに、なぜ日本ではクリスチャンが少ないのでしょうか。多くの人が様々な意見を述べていますが、まだ決定的な答えはありません。私たちは、そうした議論に加わるよりも、一人も滅びることなく、すべての人が救われることを望んでおられる神様のその思いを、自分の思いにしたいと思います。パウロが、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは、彼らが救われることである。ローマの10章1節でそう語っていますように、人々の救いのために聖書を教える魂の救いを得る人が多くなるように、熱心に祈りたいと思います。私たちはクリスチャンが増えることを願っていますが、でも数が全てだとは思っていません。質も大事です。しかし、質というものは、ある程度の数がある中で、切磋琢磨され、向上していくものだと思います。教会に集う人が少ない上に、高齢化し、新しい人や若い人が入ってこなくなりますと、教会の成長は止まってしまいます。教会同士は親密になるでしょう。居心地の良い空間を作ることができるでしょう。でも、そこでは新しいものを学び、それを取り入れ、互いに成長していくことがなくなってしまうんです。もし、日本人クリスチャンの数が少ないのなら、それぞれの教会だけでなく、日本人クリスチャンが一緒にもっと大勢で集まればよいと思います。そうすれば、周りの人々にもっと効果的に教会の存在を知らせることができると思います。互いに交流を持てば、互いから学ぶことができ、お互いの向上を目指すことができます。英語に、Big Fish in a Small Pond という言葉があります。まあ、小さな世界で威張っている人という意味です。胃の中の蛙の英語訳として使われているようです。で、どの分野でもそうですが、極端に数が少ないところにいますと、より優れた人と出会うことがなかなかないのです。そして自分を成長させることができなくなってしまいます。アメリカにいる私たちは、ある意味で広い世界にやってきたのですから、むしろ small fish in a big pond となって、視野を広げ、数多くのクリスチャンの中で学び、 訓練を受け、成長を目指したいと思います。教会はエルサレムに集まった120人から始まりました。ペンテコステの日、教会は120人から一気に3000人になりました。その3000人に男だけで5000人が加わった。使徒行伝の4章4節に書かれています。聖書は、主を信じて仲間に加わる者が男女ともますます多くなってきた。あるいは、弟子の数が増えてくるにつれて、また、弟子の数が非常に増えていき、そんな表現をしています。使徒の9章31節に、こうして教会は次第に信徒の数を増していった、クリスチャンの増加を記しています。実は、使徒行伝の6章や9章で使われている数が増えるという言葉なんですが、まあ、言語で増える、数が増す、何倍にもなるという意味があります。で、英語では multiply と訳されます。で、この multiply にはかけるという意味があります。で、教会は5たす5は10という足し算ではなくて、5かける5は25という掛け算のようにして増えていったのです。以前、ダラスのザ・ヴィレッジ・チャーチを紹介しました。で、その教会はこんなミッションステートメントを持っています。私たちは福音が中心の礼拝、共同体、奉仕と増加によって弟子を作ることにより神の栄光を表すために存在している。このミッションステートメントはマタイ28章19節でイエス様がすべての国民を弟子とせよ、そう命じられました。その弟子訓練を教会の中心に据えているわけです。礼拝は弟子訓練の原動力。共同体は弟子訓練の場。奉仕は弟子訓練から溢れ出たものであり、そしてメンバー、あるいは教会の増加は弟子訓練の結果である。そのように、この教会では理解されています。ザ・ヴィレッジ・チャーチはもともとサザン・バプテストの教会として、1869年、13家族によって始まり、1882年にルイズビルに移り、ファースト・バプテスト・チャーチ・オブ・ルイズビルになりました。で、このルイズビル教会が1962年にレイクランド教会を生み出します。で、レイクランド教会が1978年にハイランド・ビレッジ・ファースト・バプテスト・チャーチを生み出したのです。で、このハイランド・ビレッジ教会が2002年にザ・ビレッジ・チャーチとなったわけです。そして、ザ・ヴィレッジ・チャーチになってから、その教会は2005年にプロビデンス・チャーチ、2006年にシティ・ビュー・チャーチを生み出しています。2007年にデントン、2009年にフラワー・マウンド、それからダラス・ノースウェイにキャンパスができました。2011年にはコペルで、2013年にはフォートワースで、2014年にはプレノーで教会が始まっています。数十名から始まった教会が今6つのキャンパスを持つ教会へと文字通りマルティプライしているのです。確かにマルティプリケーション、増加、それは教会が生きていることの印だと思います。で、私たちもこのように多くの人に教会に来てもらいたいと願っています。ただ、教会に来るだけでなく、来て、信仰を持ち、バプテスマを受けてクリスチャンになってもらいたいと願っています。そして、バプテスマを受け、クリスチャンとなった者が、もう一人のクリスチャンを生み出すことのできる、キリストの弟子へと成長していく。 まあそのことを励んでいるわけです。初代教会においてクリスチャンの数も教会の数も倍から倍へと掛け算のようにして増えていったのは単なる社会現象ではありませんでした。それは使徒九章三十一節に、主を恐れ、聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していったとありますように、神様への敬虔さが教会の中で育てられ、一人一人が聖霊の命に生きていた、その結果だったのです。現代も、主を恐れ、聖霊に励まされるのでなければ、クリスチャンが増えることも、教会が増えることもないでしょう。増加は、弟子訓練の結果です。これを忘れまして、数に耐えるようになったら、教会は、霊的な掛け算の世界から、引き算の世界へと転落してしまうことでしょう。で、今朝のギデオンの物語は、そのことを私たちに教えています。ギデオンはミディアンと戦うために最初3万2000人の兵士を得ました。ところが神はギデオンに、あなたと共におる民はあまりに多いと言われたのです。戦争では兵士が多い方が有利なのは分かりきったことなのに、なぜ神はそう言われたのでしょうか。それは人々が神に頼るよりも数に頼ったからです。圧倒的な数でミディアンに勝ったなら、人々は、私は自身の手で自分を救ったのだと言って、自分を誇り、神の信頼を忘れるだろう。そのことを神はご存知だったのです。それでギデオンは、誰でも恐れおののく者は帰れと言って、2万2000人の人を帰らせました。残りは1万人。ところが神は言われました。民はまだ多い。そして神はギデオンと共にミディアンと戦う者が誰かを示すと言われました。神はどのようにしてそのことを示されるのでしょうか。それは人々が水を飲むその飲み方によってでした。ギデオンは1万人を連れて水際に導きました。そして水を飲むように彼らに言いました。その時大勢の人たちは水際に這いつくばって口を水につけて、まあまるで動物のようにして水を飲んだのです。しかしそれは兵士として全くふさわしくないことです。這いつくばって水を飲んでいたのでは敵に襲われたらひとたまりもありません。そんなところに矢が打ち込まれたら身をかわして防ぐこともできません。しかし、兵士として訓練された人たちは、用心深く手で水をすくって飲みました。おそらく、片手で水をすくい、片手は剣や槍に手をかけていただろうと思います。神は、這いつくばって水を飲んだ者を家に帰らせるようギデオンに命じました。ギデオンがそのようにして人々を家に帰らせ、残った人を数えますと、わずか300人しかありませんでした。最初の3万2000人の 1% 以下になってしまったのです。こんな数でミディアンを打ち負かすことができるでしょうか。人間的には不可能です。しかし、神が共におられるなら、どんなことでも可能になります。ギデオンは、数ではなく神に信頼してミディアンと戦い、そして勝利しています。詩編33-16に、王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。とある通りです。ギデオンは救いは神にあるということを信じ、たった300人で敵と戦ったのです。日本のクリスチャンは人口の 1% 以下かもしれません。しかし、神が共に戦ってくださるなら、勝利があり、 1% から 5% へ、5% から 10% へと増えていくことは可能です。神が求められるのは、神が共に戦ってくださることを信じる信仰です。また私もギデオンの300人になるのだという決意です。そして、主の戦いのために自らを整える訓練なのです。この信仰の訓練を進んで受けたいと思います。そして、人の 2-47 に、主は救われる者を日々仲間に加えてくださったとあるこの言葉が、今の時代、ここでも成就していくのを見させていただきたいと思います。そのために、教会が確かな目標を立て、祈り、励むことができたら、神は私たちの力以上の実りを与えてくださることでしょう。そのことを信じて進みたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちは小さな群れです。ですから、数に頼って自らを誇ることはしないかもしれません。けれども、少数だからできないのだ、という不信仰に陥ってしまうことが多いと思います。私たちからそうした不信仰を取り除いてください。あなたを信じる者が増し加えられることを願い、そのために熱心に祈り、進んで働く者としてください。主イエスの御名で祈ります。アーメン。